お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月28日金曜日、 SBS 日本語放送ニュースラップです。今週発表されたインフレ率の上昇について、オーストラリア準備銀行 RBA の新副総裁アンドリュー・ハーザー氏は、借り手はパニックに陥るべきではないと述べています。オーストラリア統計局が発表した毎月の消費者物価指数 CPI によると、年間インフレ率は4月の 3.6% から5月には 4% に跳ね上がったことが分かりました。これはアナリストの予想を上回るもので、市場では追加利上げの公算が 50% 近くまで上昇したことも分かりました。シドニーで開催された経済フォーラムでハウザー氏は、理事会の決定プロセスにはさらなる経済データが反映されると述べました。
There's a lot for us to reflect on ahead of the meeting in August.
What is important? 8月の会合に向けて考えるべき点はたくさんあります。重要なのは市場が一つの数字に反応しないことだと思います。これから8月の会合までに一連のデータが発表されます。一つの数字に基づいて政策を決めるのは間違いです。アンドリュー・ハーザー副総裁でした。ウィキリークスの創設者で10年以上に及ぶ亡命生活や習慣を経て、自由の身となったジュリアン・アサンジ氏。専門家たちは、アメリカによるアサンジ氏の訴追がオーストラリアを含むジャーナリストに対する今後の取り締まりの扉を開いたと、報道の自由への懸念を示しています。アサンジ氏はアメリカ政府の機密情報をネット上に公表するなどの罪で起訴されていましたが、司法取引を行い母国オーストラリアへ帰国しました。今回の結果を受け、オーストラリアの独立安全保障法アドバイザーは、機密情報を扱う国内のジャーナリストや内部告発者を保護するために緊急の改革が必要であると指摘。独立国家安全保障法制モニターであるジェイク・ブライト氏によると、オーストラリアにはおよそ875種類の機密犯罪や非開示義務があり、その中には法と一致しないものもあるといいます。昨日報告書を発表したブライト氏は、トップシークレットなど機密分類を犯罪の根拠とすることの廃止を含む15の勧告を行いました。
報
道の自由は民主主義の重要な一部です。私が注目し懸念を表明し、実際に勧告を行ったことの一つに、ジャーナリストが機密情報やその他の特定の情報を意図的に受け取ることを犯罪とする法律です。つまり機密情報を公開したり、それを使ってアクションを起こす前に、ただ受け取るという行為を犯罪とすることです。私はこの法律を変える必要があると勧告しました。ジェイク・ブライト氏でした。ネットゼロエミッションへの移行の一環として、再生可能エネルギーがガスによってバックアップされることが、家庭に電力を供給する上で最も安価な方法であることが分かりました。オーストラリアエナジーマーケットオペレーターエイモーが発表した新たな報告書で明らかになりました。この発表を受け、野党のスーザン・レイ副党首は、政府はエネルギーミックス全体ではなく再生可能エネルギーに焦点を当てすぎであり、エネルギー転換におけるガス利用促進のために十分なことをしていないと指摘しました。私たちは原子力とガス、そして自然エネルギーが必要だと考えています。労働党は自然エネルギーだけを考えており、私たちが訴えているガスがエネルギー転換の役割を果たすという確信をオーストラリア国民に与えることができないのです。スーザン・レイ副党首でした。この報告書によると、ネットゼロへの移行には今後20年間で1220億ドルの費用がかかるといいます。野党は先週、原発7基の建設計画を正式に発表しましたが、原子力発電は現在違法であるため、この報告書は原子力発電をモデルにしていません。ニュースを続けます。オーストラリア北東部の世界最大のサンゴ礁地帯、グレートバリアリーフが存続が危ぶまれるユネスコ危機遺産への指定を免れたことが分かりました。国連の委員会が今週パリで発表した年次報告書で明らかにしました。 リスト入りは避けられた一方で、グレートバリアリーフを保護するため、来年初頭までに進捗報告書を提出するなど、多くの提案がなされました。タニア・プリベーセク環境担当相は、この発表を受け、ほっとしているとチャンネル9に語りました。
とてもほっ
としています。グレートバリアリーフには観光における何万という雇用があります。これはオーストラリアがグレートバリアリーフの保護に費やしてきた努力と資金が認められたということでもあります。私たちはグレートバリアリーフが特別であることを知っています。それを保護することは私たちの仕事です。気候変動がグレートバリアリーフにとって現実的なリスクであることも承知しています。タニア・プリベーセク環境担当相でした。難民女性が家庭内暴力、ドメスティックバイオレンスの被害に遭う確率は一般人口と同じ一方で、それを実際に報告する確率が低いことが新たな報告書で明らかになりました。この結果を受け、文化的に適切なサービスの必要性が訴えられています。ウーロンゴン大学とセトルメントサービスインターナショナルが発表した報告書は、この種のものとしては初めてで、18歳から80歳までの難民女性300人以上を調査した結果、3人に1人近くが家庭内暴力を経験していることが分かりました。家族内暴力や家庭内暴力の被害者を含む多様なコミュニティに文化的な安全なサポートを提供しているブリスベンのサウスコミュニティハブのディレクターセブルワーク・タデッセさんは、難民女性に対する文化的に配慮した支援がより必要であると訴えています。
移民
女性、特に難民女性にとってパートナーから虐待を受けていると言い出すのは簡単なことではありません。そういった行為は自分のコミュニティを裏切ったと感じられるからです。中にはパートナーと共に多くの痛みを経験してきた人たちもおり、それを重荷に感じてしまっているのです。セブルワーク・タデッセさんでした。鳥インフルエンザが ACT まで拡大しました。このほど感染が確認された ACT の養鶏所は、オーストラリアで11例目となります。これまでの調査によると、ビクトリア州の8つの農場と、ニューサーセル州の2つの農場で確認されているウイルスは、同じ株であることが分かっています。ACT のレベッカ・バサロッティ環境担当相は、鳥インフルエンザが人に感染することはめったになく、鶏肉や卵を食べることには問題ないと、安心するよう述べています。一方、一連の感染拡大で卵の供給に影響が出ていることを受け、大手スーパーマーケットチェーンウールバスがオーストラリアの一部の地域で消費者に対し1人2カートンまでの制限を発表しました。広報担当者によると、制限が導入されたのはニューサーゼル州 ACT、 そしてビクトリア州で、その理由について在庫の遅れを管理するためであると説明しています。大手スーパーマーケットチェーンコールスも今月初め同様の制限を発表しています。ニュースを続けます。2032年のブリスベンオリンピックに向けて、陸上のキャシー・フリーマンのような優秀な先住民選手を発掘することが期待されているオリンピック先住民コーチングプログラム、このほど12人のアボリジナルとトレス海峡諸島民のコーチが、そのコーチングスカラシップを修了しました。このプログラムはオリンピックスポーツに関わる先住民コーチにハイレベルなトレーニングを提供するものです。リビー・クック・ブラックさんはこのほど対象となるファーストネーションズコミュニティでコースを提供する資格を得た一人です。全国の中から選抜されました。
おそらく
重要なのは、アボリジナルおよびトレス海峡諸島民として、さらにはコーチとして、私たちがコミュニティで果たす役割を過小評価しないことでしょう。コーチは若者やアスリートの人生において大きな役割を持っていると思います。アボリジナルおよびトレス海峡諸島民の女性として、グラスルーツのコミュニティレベルでもこれを達成できることを過小評価してはならないと思います。リビー・クック・ブラックさんでした。今回コースを修了したコーチたちは、パリオリンピック終了後からこれらのコミュニティへの訪問を始めます。2023年、子どもに対する暴力行為が過去10年近くで最も多かったことが分かりました。国連が27日発表しました。国連の調査によると、この1年間に2万2000人を超える子どもたちに対して3万2990件を超える重大な侵害があったことが判明。 国連のバージニア・ガンバ特別代表によると、これらの暴力には殺害、傷害、人道的アクセスへの拒否、誘拐などが含まれるといいます。報告書によると5301人の子どもが殺害され、6348人が負傷しています。ガンバ氏は武力紛争は子どもたちに危害を加える言い訳になってはならないと述べています。
Let me remind all warring parties,
whether 国家武装勢力でも非国家武装集団でも、すべての紛争当事者は国連連合憲章に反して武力に訴える場合、子どもたちの生命と幸福を犠牲にしてはならないことを再確認してください。バージニア・ガンバ特別代表でした。最後にスポーツ。2026年に開催される FIFA ワールドカップアジア最終予選の組み合わせ抽選会が27日マレーシアのクアラルンプールで開催され、日本とオーストラリアが5年連続となる同じグループで戦うことが分かりました。このグループ C では FIFA ランキング17位の日本と23位のオーストラリアのほか、56位のサウジアラビア、81位のバーレーン、88位の中国、そして134位のインドネシアがワールドカップの出場権を争います。最終予選は今年9月に開幕し、18チームが3組に分かれ、ホームとアウェーで戦います。日本とオーストラリアの対戦は第4節の10月15日、そして第9節の来年の6月5日となっています。日本サッカー協会によると、日本とオーストラリアの1戦目は埼玉スタジアムで開催されるとのことです。一方、オーストラリアで開催される第2戦目について現在開催都市は発表されていません。以上、6月28日のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。